こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最新版スポーツ選手のための食事400レシピは、スポーツ選手の神田作りと試合での力の発揮を日々の食事から支えるための実用的なレシピ栄養ガイドである。著者は石川さんち料理は阿部七子が担当し、小学生から中高生、大学生、プロ選手までを対象に据える。観光元の紹介によれば、強い身体を作り勝利を目指すための食事知識と400品に及ぶレシピを収録し、トレーニングや予定に合わせて料理を選べる構成が特徴である。したがって本書は栄養学の理論だけを解説する専門書でも、単に料理を並べた献立集でもない。競技生活で起こる食事上の判断を家庭の台所で実行可能な料理へとつなぐことを目的とする。成長期の保護者、選手本人、指導者が食べる内容を競技準備の一部として考える際の基礎資料となる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、400レシピを競技のための食事という選択肢に変える構成。本書の最も明確な特徴は、400レシピという収録量そのものより、それをスポーツ選手の食事選びに結びつけようとする点にある。競技者の食事では体に良さそうな一品を追加するだけでは不十分である。練習量、試合までの日程、食欲、成長段階、家庭で調理できる時間を踏まえ、主食、主菜、副菜などを組み合わせて継続する必要がある。本書は食事に関する知識を示した上で多数の料理案を用意し、トレーニングやスケジュールに応じて選べる作りを掲げる。ここに一般的な健康レシピ集との違いがある。栄養の原則を理解しても毎日の献立を移せなければ実践は続かない。反対に、料理の数だけが多くても何を基準に選ぶかが分からなければ競技目的と結びつきにくい。本書は両者の間を埋め、献立作成の迷いを減らす役割を担う。全品を再現するための本というより、家庭の定番料理を増やし、状況に応じた食事の組み立てを考えるための選択肢集として読むのが適切である。次に、成長期からプロまでを視野に入れた年齢差への配慮。副題が小学生、中高生、大学生からプロ選手までを明示していることは、本書の対象設定を理解する上で重要である。スポーツ栄養では競技の種類だけでなく、成長、自立、競技水準という生活条件の違いが食事実践を左右する。小学生では保護者が調理と購入を担い、偏食や食べやすさへの対応も現実的な課題になる。中高生では成長と部活動の両立、朝食、補食、帰宅後の食事が問題になりやすい。大学生や成人選手では自炊、外食、遠征などを含め自ら選び管理する場面が増える。本書はこれらすべてに個別の処方箋を与えるというより、幅広い世代が使えるレシピ群と食事知識を提供する位置づけである。だからこそ、同じ料理を全員に同じ量で進める本と受け取るべきではない。年齢、期待の大きさ、運動量、目標に応じた量や組み合わせの調整が前提となる。実際に購入者レビューには、作りやすそうな料理が多い一方、子どもの好みに合わせてアレンジが必要な場合もあると示されている。幅広い対象を掲げる本ほど、家庭や本人が食べやすさを調整する視点が重要になる。さらに、練習試合日程に合わせて献立を考える実践性、出版社紹介で示されるトレーニングやスケジュールに合わせたレシピが選べるという特徴は、スポーツ選手向けの食事における実践上の革新である。食事の価値は栄養素の種類だけでは決まらない。強度の高い練習がある日、休養日、試合当日やその前後では、必要になる食事の量、消化への配慮、食べる時刻が異なる。例えば、運動前に食べるなら、開始時刻までの余裕や胃腸への負担を考える必要がある。運動後なら、次の食事までの感覚や食欲が落ちている場合も含めて考えなければならない。本書は、こうした日常の時間設計を前提に、料理を選択するための手がかりを与える。重要なのは、特定の食品を万能視することではなく、予定と食事を切り離さない習慣である。献立を考える際には、翌日の練習開始時刻、帰宅時刻、学校や仕事の予定、調理可能な時間を確認し、その条件に合う料理を探す。この往復ができれば、栄養管理は1回限りの特別な行為ではなくなる。本家のレシピ数は、こうした現実の制約の中でも選択を残すための強みといえる。そして、栄養知識と家庭料理を接続し、継続可能性を重視する競技力を食事で支える際、知識の正しさと継続可能性は別の問題である。栄養に配慮した献立でも調理が複雑すぎる、食材が手に入りにくい、本人が食べないといった事情があれば日常には定着しない。本書は食事の知識を掲載すると同時に、幅広いレシピを示すことで理論を家庭料理へ翻訳することを目指している。 Amazon 上の購入者レビューでも簡単に作れそうな料理が多いという受け止めがある。この点は、専門的な栄養管理を家庭の負担だけにしないために重要である。 一方でそのレビューは、小学生にはそのまでは受け入れにくくアレンジが必要という料理もあったと指摘する。これは本書の欠点と単純に断定するより実用書を使う側に必要な姿勢を示している。レシピは固定された正解ではなく、味付け食材の形状、量、組み合わせを調整する出発点となる。保護者や選手は料理の狙いを損なわない範囲で食べ慣れた食材に変える。苦手な食感を避けるなどの工夫を加えられる。食べきれること、続けられることも競技者の食事設計に含まれる。最後に、強い心と試合での発揮を同時に支える食事感。本書の紹介は、スポーツ選手が強い身体を作り、試合に勝つための食事知識とレシピを扱うとしている。この表現から読み取れるのは、食事を体重や見た目だけの管理手段ではなく、競技生活を支える基盤として捉える視点である。平田作りには日々の食事を安定させることが関わる。他方、試合で力を出すには当日の予定、食べるタイミング、本人の体調や食欲にも注意を払う必要がある。両者はつながっているが同一ではない。本書がトレーニングやスケジュールに応じた選択を掲げるのは、この2つの課題を日常の料理を通じて扱うためだと言える。ただし、レシピ集だけで個々の競技者に最適な栄養計画が完成するわけではない。必要な量や配慮は年齢、競技特性、練習量、体格、気温症などで変わり、減量や体調不良、接触上の問題がある場合は、医師管理栄養士などへの相談が優先される。本書の有効な使い方は、料理を単発の勝負飯として消費せず、毎日の食事の質と規則性を見直すことにある。特別な日に頼るのではなく、普段の食卓を競技準備へ近づけるという考え方が中心にある。結論として、本書は競技をする子どもの食事を考えたい保護者、部活動に取り組む中高生、自炊や献立管理を始める学生選手、さらに選手の生活を支える指導者に向く。特に栄養の重要性は理解していても、今日の練習や帰宅時刻に合わせて何を作るかという具体的な段階で迷う人に有用である。400という豊富なレシピ数と食事知識、トレーニング日程に沿った選択という構成により、抽象的な栄養論を日々の料理へつなげやすい。専門的なスポーツ栄養書が原理の理解に重きを置き、一般的な料理本が味や手軽さを中心に置きがちなのに対し、本書は競技生活の予定と家庭での調理を結びつける点に特色がある。ただし、対象年齢が広いからこそ、掲載内容を一律の基準として使うのではなく、本人の成長、運動量、好み、生活リズムに合わせた調整が欠かせない。食べにくい料理を無理に続けるより、レシピを手がかりに家庭の定番を増やす方が実践的である。個別の治療、厳格な体重調整、特別な栄養管理には専門家の助言を併用しつつ、日常的な食事作りの基盤として活用できる一冊である。ご支援いただける場合は、石川さんちポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。